使徒の働きの3章の6節。ご一緒に読みましょう。3。はい。するとペテロは、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って。今日はこの箇所を通して、私にあるもの。私たちクリスチャンにあるもの。この約束から共に学んでいきましょう。最初に少し、映像を見ていただきたいと思います。お願いします。アフマド・ラーマン君という男の子ですけども、5歳です。彼は、わずか8ヶ月、生まれてから8ヶ月の時に病気のために膝から下を、切断しなければならなくなりました。しかし義足が与えられた時、先ほどの映像がそれなんですけど、本当にその喜びをもう体全身で表しながら踊って、嬉しいということを表現していました。自分の足で歩くことができるというのはなんと幸いなことでしょうか。ペテロとヨハネは祈るために神殿、宮に入っていこうとしました。その神殿の入り口に美しの門という門があったんですね。そこで乞食をしている人が運ばれてきました。彼はそのペテロとヨハネに施しを求めました。しかしペテロは彼にこう言いました。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。そう言って彼の手を取って立たせました。すると彼の足とくるぶしが強くなって、彼は歩いたり跳ねたりしながらペテロたちと一緒に宮に入っていった。このように聖書を教えているんですね。ペテロがこの人に語った私にあるものとは一体何でしょうか。今日私たちはこのことについて学んでいきましょう。私にあるもの、私たちにあるもの、それはまず人生の答えだということを知ることができます。人生の答えを私たちはもう持っているんだということを知ることができます。6節を見てみると、5節に見るとこういうふうに書いてあります。4節、5節、6節をお見せします。ごめんなさい。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえるかと思って二人に目を注いだ。するとペテロは、ペテロはこの足の不自由な人に対してまず私たちを見なさいとこのように語りかけたわけですね。それは私に注目しなさいという意味ではなくって、私を通してイエス・キリストを見なさいという意味なんですね。私を通してイエス・キリストを見ることがあなたの人生の答えだということをペテロは語りかけたわけですね。男の人が見ていたもの、それはまず第一に生まれつき足が利かないという人生。生まれつき、 聖書は彼が生まれつき足の利かない人だということを教えています。2節、すると生まれつき足の苗えた人が運ばれてきた。後のところを見ると彼は約40歳であったと記されているんです。生まれてから一度も彼は40年間歩いたことがなかったんですね。自分の足で地面の上に立って足を踏み出すという経験のなかった人であったわけです。前に少しでも歩いたことのある人はまた頑張ってリハビリして訓練して歩けるようになろうという希望が持てるかもしれませんけれども、彼の場合は生まれつきです。生まれた時から歩いたことがない。だからもう歩くということすら考えなくなってしまったと想像することができるんですね。歩くということについて希望を失っていたと言えるわけですね。なぜ自分だけ、なぜ僕だけが歩けないのかということについて理解ができない。そこに答えはなくって、そしていつも不条理、不条理っていうのはどこを探しても答えがないという意味です。どこにも答えがない、そんな人生を彼は40年も歩んできた。そして彼が見ていた人生、それは運ばれる人生でした。同じく二節を見ると、この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。二節の始めには運ばれてきた。彼は毎日誰かに運んでもらってここに置いてもらわないと来ることすらできなかった。自分で行きたいところに行くことができない、自分でしたいことが何一つできないという人生を彼はずっと見てきたわけですね。歩んできたわけですね。誰かを介さないと何もできない、荷物のようにただ運ばれるに任されて生きていた。また彼が見ていたもの、それは施しに頼るという人生。毎日毎日美しの門を通って神を礼拝しに行く人々、その人々の足元だけを見て、そこで彼のために施しをしてくれる。それは時に10円、時には100円、時には1000円くれる人もいたかもしれない。でも彼はそれにいつも頼って生きていた。あ、今日はたくさんあったな。今日は10円ばっかりだったな。それに頼るしかなかったんですね。そんな人生を彼は何年も何十年も生きてきたんだということができるわけです。けれども、ペテロとヨハネが彼に見せたかったこと、私たちを見なさい、ここにあなたの人生の答えがある、私を変えてくれた、こんな裏切り者の、こんな罪人の、私の罪を許してくださって私の人生を変えてくださったイエス様を見てください、そこにあなたの人生の答えがあります。これがペテロが見せたかったことだということができるんです。彼は目を上げたときにペテロたちを通してイエス様を見る人に変えられたんですね。その時新しい、今までとは全く新しい人生を歩み始めることができました。ある時 弟子たちがイエス様にこんな質問をしました。目の不自由な人、生まれつき目の見えない人がいました。彼もやはり乞食をしている人でした。施しを求めて生きている人でした。イエス様、彼が盲人であるのは、彼が盲目であるのは、彼が罪を犯したからなんですか？それとも彼の両親が罪を犯したから彼は目が見えないのですか？という質問を投げかけたわけです。彼の罪は考えられませんね。生まれた時からですから。イエス様はその時弟子たちにこう言われました。神の技が現れるためだ。この人を通して神様の御業が表されるためなんだということを語られて、イエス様が作られたシロアムの池の泥を使って彼の目に塗られたんです。その時彼の目が開かれて、生まれつき見ることのできなかった目が見えるようになって、人が見えます、木が見えます。そのように彼は変えられた姿をもう大喜びで表した。聖書はそのように教えているわけですね。パリサイ人たちは今まで長年にわたって乞食をしていた人が今目を開かれて、そして喜んでいる姿を見たときに彼に問い詰めたんです。あなたが目が見えるようになったのはどうしてですか？彼もよくわかりませんでしたから、あのイエスという人がこうしてくださったんですとあるがままを伝えました。でもパリサイ人たちは信じようとしなかったんです。両親にも問い詰めました。あなたの息子が見えるようになったのはどうしてですか？はい、息子が言っている通りです。確かに彼は目が見えなかったんです。でも今は見えるんです。パリサイ人たちは彼が今目が見えるということの事実さえ否定して信じないと言って、そして追い出したんですね。その時イエス様が彼のところに近づいてきてこう言われました。イエスは彼に言われた。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。今あなたが見ているこの私こそあなたを救うために来たものです。彼は目の前で救い主イエス様を開かれたその目を通して見ることができたんですね。彼の視点は変えられて、彼は新しい人生を歩むことができるようになりました。ここに人生の答えがある。私たちはいろんなことで悩み苦しみます。なぜこんなことが、どうしてこんなつらいことが。でも覚えましょう。イエス様を見なさい。そこにいつも答えがある。そこにいつも確かな答えがある。そのことをイエス様はペテロたちを通して、聖書を通して私たちに語っておられるんです。私にあるもの、それは人生の答えです。ペテロがこの人に伝えようとしたこと、それはもう一つ、イエス様を信じること、それが答えだ。イエス・キリストを信じることがあなたの答えだということを 示したんですね。ペテロはこう言いました。金銀は私にはない。それは乞食をしている人にとってなんと残酷な言葉でしょうか。彼はそれが頼り、もうそれをもらえないんだったら早く行き過ぎてほしい、そう思って普通のことなんです。でもはっきり断言するんです。お金はない、でも私にあるものをあげよう。ペテロが持っていたもの、ペテロにあるものとは何でしょうか。彼の信じたイエス様への信仰なんです。私たちに与えられているもの、それはイエス様を信じること、信じたこと、これに勝るものはないんですね。それはどんな金銀よりも優れているもの、勝るものなんですね。それは私たちにとって宝なんです。男の人生の答えはいつもお金でした。お金が一番大事、お金が人生の柱であり土台である、それがないんだったら私はもう生きることができないと一番信頼しているものでした。けれどもそれはいつも不安定でした。先ほど言いましたように10人の人が施しをしてくれても、それが10円だったら100円にしかならない、そんな不安定な人生を彼は毎日毎日、そして運んでもらっているということは、運んでくれた人にそのいくらかを渡さなければならなかったんです。それは何パーセントか分かりませんけれども、時にはほとんどかもしれない。でも私にあるものは、金銀はないけれどもあなたを死ぬまで支え、絶えずあなたの必要を満たし続ける、あなたの祝福となるイエス・キリストを信じること、それが人生の答えであり土台なんだということを彼らは伝えようとしたんです。私たちは時に口癖のようにお金がない、お金がないと言ってしまうことがあるわけですね。覚えないでしょうか。お金がない。でも私たちはそれをついつい言い訳に使ってしまうんですけども、本当に大事なことはそれじゃないんですね。信頼して頼ることができるもの、それを持っていることなんですね。イエス様は弟子たちにもう一つこんなことを聞きました。人々はこの私のことを誰だと言っている。はい、イエス様、ある人はあなたのことをバプテスマのヨハネだと言っています。いえいえ、イエス様エリアだと言っています。エレミアだと言っています。他の預言者だと言っています。いろんな答えが返ってきました。そしてイエス様は、ではあなた方は私を誰だと言いますかと尋ねました。あなたは私のことを誰だと思ってますか、誰だと信じていますか。私たちはどうでしょうか。ペテロは言いました。あなたは生ける神の御子キリストです。あなたは生ける神の御子キリストです。聖書が予言し続けた、その予言の通りに、約束の通りに御子として来てくださった救い主キリストです。この告白をしたとき、イエス様は、あなたは幸いですと言われたんです。あなたは幸せです。 なぜならあなたは人生の答えを持っているからだ。キリストを信じるという信仰を持っているからだ。私たちも同じなんですね。この一番大事な答えをもうもらったんですね。イエス様はこう言われました。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。私たちのこの教会の土台は何でしょうか。イエス様を信じる信仰なんですね。これが一番大事な土台なんですね。これがなくなったら、どんな立派な教会を建てることができたとしても、それは岩とは呼んでもらえないんです。イエス様はっきり言われました。ハデスの門もそれには打ち勝てない。ハデスの門というのは死の入り口という意味です。誰も克服することのできない、その門にすら神様は打ち勝つことのできる信仰を与えようとして、私たちにご自身を表してくださったんです。ペテロはそれを得ることができたから、あなたの信仰こそ人生の土台だということを明らかにしてくださったんです。それは天国をつなぐ鍵なんだと語ってくださったんです。私たちはそんな最高の約束を神様からもうすでに与えられていることを感謝したいと思います。迷います。わからなくなります。どうしていいか本当に苦しみます。でも一番大事なものも持ってるんです。イエス様を信じるという大切な答えを持っているんです。先日ある一人の姉妹が余命宣告を受けました。私が日曜学校で教えていた女の子でした。まだ若いです。でも彼女は自分の死が近づいてきているということを知ったとき、イエス様を伝えよう、福音を伝えよう、そんな思いに今心が燃やされていて、今教会から離れている人にも連絡をしたり、いろんな友達に連絡をして、教会に来てほしい、教会に来てほしい、イエス様を見てほしい、イエス様を信じてほしい、そんな思いでいっぱいです。自分のことよりも、自分の体のことよりも、自分の限られた時間よりも、イエス様を信じてほしい。その姿を聞いたときに、本当に神様を信じるということがどれほど大事なことかということをもう一度覚えることができました。彼は生まれつき足の効かない男であり、運ばれて施しを求めて生きる人でした。希望がなかったけれども、ペテロは、私にあるものをあげよう、私たちを見なさい、私たちを通してキリストを見なさい、私たちを通してキリストを信じなさいと、人生の答えを伝えることが今日、私たち一人一人にもすでにこの人生の答えが与えられていることを感謝しましょう。そして 私たちも迷いますけれども、いつもイエス様を見て、イエス様を信じて、イエス様から答えをいただきましょう。私にあるものをあげよう。ペテロがここで語ったもう一つのこと、それは御霊の力。もう一度聖書を読み出します。6節、するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。ペテロにあるもの、それはイエス・キリストの名によって歩くという皆の力、皆の力を彼は持っていたこと、それを聖書は教えているんです。それは私たちにも与えられている祈りの力です。神様はイエス・キリストの名によって祈りますという皆の力をイエス様を信じた全ての人々に与えてくださっているんです。委ねてくださっているんですね。それはまず歩く力、皆の力は私たちの人生、私たちが歩く力、イエス・キリストの名によって歩く力だということが言えるんです。生まれつき立ったこともない、歩いたこともない、そして考えたこともない、運んでもらうことが全て、そんな彼の人生をペテロは、自分があるものを通してイエス・キリストの名によって歩きなさいというメッセージを伝えたんですね。そして彼の前に手を伸ばして、彼の手を握って立たせた。この時大事なことは何でしょうか。信じてその手を握り返すことなんですね。そして自分自身も信じて立とうとすることなんですね。任せることなんですね。委ねることなんです。手を差し出されてもいらないと払いのけることもできるんです。拒むこともできるんです。でも彼はそうしないで、イエス・キリストの名によって歩きなさいと差し出されたその手をしっかり握って、歩いたこともないのに、立ったこともないのに、踊り上がって立ち上がった。そして歩いたり跳ねたりしながら二人と一緒に宮に入っていった。自分でもその起こっている状況をにわかには理解しがたい状況の中で、彼はもう大喜びで歩くことを楽しみ、喜んでその時を過ごしたんです。先日琵琶湖に行ったことをお伝えしましたけれども、そのほんの少し前に教会の階段を上がる途中に、ほんの少し膝をキュッとこうひねったんですね。それから私の足が痛み始めて、そして歩くことが苦痛になりました。車に乗ったり階段を上ったりということができにくくなって、それを通して今も癒されたんですけども、歩くということがどんなに幸せなことかっていうことを改めて感じることができたんです。彼はそんな小さな小さな経験とはもう比べ物にならないほど、ならないほど、40年も人々の足元だけを見て生きてきた人でした。けれども今立ち上がって歩ける、歩く力が与えられている。何によって？御 皆の力によってイエス様を信じるイエス様の名前によって歩ける。私たちが今日歩けているのは何でしょうか。自分の力ですか。健康があるからですか。私たちに与えられた人生を歩くことができるのはそれは普通のことでしょうか。いえ、私たちはイエス様を信じてイエス様の御名によって歩くものに変えられたんです。この出来事は予言の実現でした。イエス様が昇天されるとき、イエス様はこう言われましたね。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。あなた方は力を受ける。ペテロ自身もそれを体験していたんですね。皆の力を体験しながら、ペテロも引き上げて、今目の前で起こった奇跡をもうイエス様の皆の奇跡と確信したんです。そのことがこれから何度も何度も繰り返し御言葉を通して明らかにされていきます。私じゃない、ペテロという私の信仰の力じゃない、イエス様の皆の力がこの人を歩けるようにした。神様は私たち一人一人にこの約束を与えておられるんです。イエス・キリストの名によって歩きなさい。この御言葉を今日心に刻んで、今私たちが歩いているのはイエス様の名前によって歩かせていただいていることを感謝しましょう。そして周りの人々にもそのことを伝え、共に感謝しましょう。さらに彼は皆の力によって賛美しつつ宮に入っていった。賛美しつつ、八節ご一緒に読みましょう。三章の八節三、はい。踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。この生まれつき足の利かない男の人は宮に入ったことがあると思いますか。いえ、多分入ったことないんです。いつも神殿の入り口の美しの門、一番たくさんの人々が礼拝をするために入ってくる門には座ることができましたけど、その中に入って神様を礼拝するということができなかった、したことがなかった、そんな人生を生きていたのではないでしょうか。でも癒された時に足が治って癒されて立ち上がって歩けるようになったときに、誰にも強制されずに自ら進んで自分からペテロとヨハネの後について一緒に宮に入っていった。ただ入っていくんじゃなくて、聖書に賛美しつつ、今日私は、みんなに、推奨したいと思うね、ながら人生を、ね、だいたいながら人生生きているとね、失敗をすることが多いんですね。何かしながら他のことをすると落としたり失敗したりすることがよくあります。でもここで伝えているのは賛美しながら、賛美しながら掃除機をかける、賛美しながら料理をする、賛美しながら奉仕をする。ここにイエス様の名によっ って救われた人の新しい生き方があるんですね。イエス様の御名によって癒された人、救われた人の新しい歩みがあるんです。ぜひ車運転しながら大声で賛美してください。私は時々家内に止められますけど、車を運転しながら大きな声で歌いながら賛美しながら運転するんです。いいんです。ぜひ賛美しながら神様を礼拝してください。賛美しながら仕事をしてください。賛美しながら主婦としての働きをしてください。先日姫路の春田先生から連絡いただいて、先生が2月か3月ぐらいから体調を崩しておられる、おられた。そして頭の中に7センチと4センチか4.5センチぐらいの大きさの悪性リンパ腫が見つかった。先週救急車で運ばれて病院に行かれて、そして手術をされた。今回は検査のための手術でしたけれども、その手術の後、少しずつ、奥さんや息子さんたちからの情報を得ることができました。先生が、Facebook で、ご自身、少し姿を見せておられたので、それをちょっと今日、ご一緒に見ていただきたいと思います。お願いします。てくださった教会の一人一人、同じ働きをしている宣教師のお一人お一人に祈りの感謝を表しておられました。一番最初に先生が語られたのは、私は毎日主を賛美していますという言葉でした。自分がたとえ病に侵されても、たとえ本当に思い通りの、また計画とは違う、そんな人生を歩んだとしても、主を知っている人は、人生の答えを持っている人は、主を賛美しつつ生きることができるんです。息子さんは祈りのチームを立ち上げて、ぜひ祈ってほしい。多くの方々が今その祈りに加わって、一緒に神様の御名によって祈る、その働きに加わっています。神様は時に私たち一人一人の人生にも思いもよらない出来事、辛い、悲しい、苦しい出来事を経験される時がけれども、答えのない人生はないんです。そこには必ず意味があるんです。そこには必ず目的があるんです。そこには必ずイエス・キリストだけが与えることのできる答えがあるんです。私たちはその答えを 受け取ることができるんです。そして皆の力によって祈ることができます。皆の力によって歩くことができます。賛美しつつ歩くことができる。この約束を覚えながら福音にふさわしく歩んでいきましょう。最後に御言葉を読みいたします。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよう。